神様が今日お与えくださっている御言葉に進みましょう。聖書はヘブライ人への手紙4章1節から13節です。だから神の安息に預かる約束がまだ続いているのに取り残されてしまったと思われるものがあなた方のうちから出ないように気をつけましょう。というのは私たちにも彼ら同様に福音が告げ知らされているからです。けれども彼らには聞いた言葉は役に立ちませんでした。その言葉がそれを聞いた人々と信仰によって結びつかなかったためです。信じた私たちはこの安息に預かることができるのです。私たちは怒って誓ったように彼らを決して私の安息日に預からせはしないと言われた通りです。もっとも神の業は天地創造の時以来すでに出来上がっていたのです。なぜならある箇所に7日目のことについて神は7日目にすべての業を終えて休まれたと言われているからです。そしてこの箇所でも改めて彼らを決して私の安息に預からせはしないと言われています。そこでこの安息に預かるはずの人々がまだ残っていることになり、また先に福音を告げ知らされた人々が不従順のために預からなかったのですから、再び神はある日を今日とすと決めて、かなりの時が経った後、すでに引用した通り、今日あなたたちが神の声を聞くなら心を固くなにしてはならないとダビデを通して語らせたのです。もしヨシアが彼らに安息を与えたとするのなら神は後になって他の日について語られることはなかったでしょう。それで安息日の休みが神のために残されているのです。なぜなら神の安息に預かった者は神が御業を終えて休まれたように自分の業を終えて休んだからです。だから私たちはこの安息に預かるように努力しようではありませんか。さもないと同じ不従順の例に倣って堕落する者が出るかもしれません。というのは神の言葉は生きており力を発揮し、どんな諸刃の剣よりも鋭く精神と霊、関節と骨髄とを切り離すほどに差し通し、心の思いや考えを見分けることができるからです。さらに神の御前に隠れた被造物は一つもなく、すべてのものが神の目には裸でありさらけ出されているのです。この神に対して私たちは自分のことを申し述べねばなりません。そこまでです。それでは生きている神の言葉と題しまして説教をお願いします。
ただいまヘブライ人への手紙4章の1節から13節までをご一緒にお聞きしました。終わりのところ12節と13節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。というのは神の言葉は生きており力を発揮し、どんな諸刃の剣よりも鋭く精神と霊、関節と骨髄とを切り離すほどに差し通して、心の思いや考えを見分けることができるからです。さらに神の御前では隠れた被造物は一つもなく、すべてのものが神の目には裸でありさらけ出されているのです。この神に対して私たちは自分のことを申し述べねばなりません。このところに神様の言葉が生きている、そして剣のような鋭さを発揮するのだと述べられています。神の言葉という言葉を聞きますと、 聖書に親しんでいる、特にヨハネによる福音書に親しんでいる方であれば、この神の言葉というのは主イエスキリストのことかなとすぐお気づきになるかもしれません。ヨハネによる福音書の冒頭のところに古い賛美歌の言葉が載せられています。神様の御言葉として天地創造の御業にも携わった御子が人の姿をとって私たちの間に宿るようになってくださった。この方はご自身の民たちのもとにやってきたのだけれども、作られた側のこの世はこの方を知らず認めようとしなかった。しかしそんな中にあってもこの方を受け入れ信じた人たちには神様の子らの一人となって生きる資格が与えられた。そうやって生まれてきたキリスト者の一人一人は人間の欲の思いではなくて神様の働きによって生み出されたのだと、そう歌っている賛美歌です。あの賛美歌に親しんでおられる方ならば、神の言葉という言葉を聞きますと、私たちを神様の子らの一人として生きる生活へと導いてくださったシエスのことだとすぐに思いつくだろうと思います。でもちろんシエスが神様の憐れみと慈しみを語ってくださり、御言葉そのもののある方というのは確かです。しかしこのヘブライ人の手紙の中では神様の言葉ということでもう少し広いことが考えられているようです。例えばこの手紙の一番最初のところ、一章の一節二節をお聞きしますと、こんなふうに言われていました。神はかつて預言者たちによって多くの形でまた多くの仕方で先祖に語られたが、この終わりの時代には御子によって私たちに語られました。ここでも御子によって語られるというふうに言われます。しかもその最後、それに続いて、神はこの御子を万物の相続者と定め、また御子によって世界を創造されましたというふうに言われていて、御子によって世界が創造された、つまり神様が光あれとおっしゃると光があったという時のその言葉が、御子であったということがここに言われているんですが、そんなふうに最初の言葉であった方が私たちの時代に現れて語ってくださった。ですからシエスが神様の御心をそのまま姿をとって表す決定的な言葉であるというのはその通りなんですが、でもそれだけではない。かつての時代には預言者たちの口を通しても神様はご自身のうちに秘めておられるご計画を私たちに語りかけてくださったというふうにも言われています。さらにこの手紙の2章の3節のところでは神様の御言葉についてこんなふうに語られます。2章の3節です。まして私たちはこれほど大きな救いに対して無頓着でいて、どうして罰を逃れることができましょう。この救いは主が最初に語られ、それを聞いた人々によって私たちに確かなものとして示されています。ここでは神様がたくさん語ってくださる御言葉の中でも特に私たちが無頓着であってはならない重要な御言葉があるんだというふうに述べられています。それは私たちを救いへと導く救いの御言葉であって、最初に主イエスを通して語られたけれども、その主が知らせてくださった救いの御言葉を聞いて信じた人たちが生涯にわたってそれを信じて確かなものとされ、そして私たちのもとに明かしされ伝えられているんだというふうに言われているわけです。すなわち御子によって世界は創造されたけれど、その御子は世界と天地万物の創造者でもある。そして あなた方はこの御子イエス・キリストを信じて生きるならば、常にこの世界の中で生きる場を与えられ、この方の明るい光に照らされて生活することが許されるのだという、そういう救いの御業が、また御言葉が語りかけられています。でそういう決定的な救いの約束がこの終わりの時主イエスによって語りかけられているのだから、あなた方は古のイスラエルの人たちが犯してしまったような失敗、神様が語りかけてくださる約束の言葉に対して固くなりになってしまうという失敗を犯してはならない。主イエスを通してあなた方に告げ知らされ与えられようとしている神様の安息に預かって生きるものとなるようにと進められているのが、実は今日の4章の初めの方に語られていることです。今日の箇所というのはそういう一連の事柄の、ひとまずの結びとなる箇所なんです。主イエスを通して神様が語りかけてくださっている神様の安息に預からせようとする言葉がいかに鋭くまた力に満ちたものであるかということが、今日の終わりの2節のところに語られるのです。もう一度12節をお聞きします。というのは、神の言葉は生きており力を発揮し、どんな諸刃の剣よりも鋭く、精神と霊、関節と骨髄とを切り離すほどに差し通して、心の思いや考えを見分けることができるからです。神の言葉は生きている、神様の御言葉は生きた言葉だとまず述べられます。で世の中には神様の言葉が生きていることを知らない人が大勢います。でそういう人たちは聖書に記されている言葉を、すでに死に絶えた昔の化石のような言葉のように考えて、自分が言わんとする文脈の中に適当にはめ込んで使ったりもします。しかしそんなふうな使われ方をする場合というのは、聖書のことはまさに死んだ言葉の一つとして人間のさまざまな自由な発言の中に置かれているだけです。もはやそこでその言葉自体が雄弁に語り出すようなことは起こりません。そして多くの場合、そんなふうに使われている聖書の言葉っていうのは痛々しく感じられます。本当の御言葉の力を知っている者たちにとっては、人間が自分の都合で適当に置いている聖書の言葉というのは何も語っていないという印象を受けることになるんです。しかしヘブライ人への手紙がここで語っているように、聖書の言葉というのは本当は生きている、生き生きとして神様の力に満ちてその力を発揮するものです。旧約の預言者イザヤは神様の御言葉が力に満ちているという様子を証しして、神様がお語りになった御言葉は決して虚しく神様のもとには戻らない、語られた御言葉はきっと神様の御心を成し遂げ、神様がなさろうとする使命を果たすものであると語りました。皆さんも礼拝の中で聖書の御言葉が読み上げられ、またそれが解き明かされるのを聞くとき、あるいは祈祷会の折なんかに聖書が語られ、その御言葉が解き明かされるのを聞くときに、その解き明かしをまさに聖書が言っている通りに受け取ることができたときには、本当に聖書の言葉が生きて働く、私たちを勇気づけ、力を与え、私たちの行動を新しくするということを経験する、そういう御言葉が生きている様子に触れる折があるんじゃないでしょうか。御言葉は一体どんなふうに働くんでしょうか。どのような諸刃の剣よりも鋭いとここに述べられていますけれど、御言葉は私たちを明るく照らし出して、そして私たちを切り分けて正体をあらわにするような鋭さを持って働くんです。ここでは御言葉が聖霊とともに働くときに、 私たちは精神と霊、関節と骨髄とが切り分けられるような思いにされるのだと教えられています。で、精神と霊というのは原文通りに訳せば魂と霊という言葉がここに書いてありますけれど、これは言ってみますと、私たちの中にもともと備わっている魂、私たちが生きようとする力と、私を本当に見前に生きたものとするために、もともとは土くれに過ぎなかった死んだものに鼻から息を吹き入れて見前に生きるものとしてくださっている、神様が私たちの中に置いてくださっている霊とが大変鋭く見分けられるということが述べられています。で、もちろん私たちは普段生活しているときにはそんなことは思わずに生きているだろうと思うんです。自分の中に、自分に由来する魂と、神様が置いておられる霊があるなんていうふうには思わないで生活してるでしょう。せいぜい自分について思うとすれば、私の心と体は違う、体あるいは肉体を持って生活する上辺から見えるものと自分の思いが違うというようなことを感じることはあるかもしれません。そして自分が願わないことを心ならずもしてしまっているというような時には、そのことで苦しみを覚えるということもあるかもしれません。でも自分の内面と外側は違うと思って生きる人でも、内面あるいは自分の心というのはそのまま自分だと思っている人がほとんどだろうと思います。ところが御言葉の光が私たちを照らし出す時には、私たち自身の中に、私たちの思いの中に、神様に従い感謝して生きようとする、そういう自分の在り方と、神様を抜きにして自分の思いを先立たせて生きたいと願ってしまう、そういう肉の思いと、その2つが共に自分の中にあるということがあらわになるんです。12節のところには、神様の御言葉が人間の魂と霊を鋭く差し通して、心の思いや考えを見分けることができるようになるのだというふうに教えられています。神様は人間の心の内にある思い、そのさらに思いの中をご覧になるんです。私たち自身の中にあるさまざまな思いやつぶやき声、計りごとを神様すべてご存知であって、そしてそういう私たちに御言葉が語りかけられ、御言葉の光によって私たちが照らされると、私たちもまた自分の中にいろいろな思いがあるということが分かるようにされるんです。聖書の言葉に照らされなければ、私たちは普段そんなことは考えないだろうと思います。自分一人だけで生きていくときには、私は私だ、私の思いは自分のものだと思って生きているに違いないんです。しかし御言葉の光に照らされると、この私はさて神様のものとして生きようとしているのだろうか、そのように願う思いはあるけれど、しかし同時にまたそうでない思いもあるということが分かるようになるんです。で、するとそこで問われてくることが生まれます。で、それは神様の問いかけです。あなたは私の救いを信じて生きるのか、それとも私を抜きにして、あなた自身にとって都合よく、あなたに良さそうと思える道を進もうとするのか、という問いかけが非常に鋭く問いかけられるようになるんです。で、この鋭さというのは、関節と骨髄とが切り離されるほどの鋭さだというふうに言われます。で、私たちは関節と骨髄というのは本当に固く結びついているというようなことを経験上知っているだろうと思います。例えば鶏肉の料理なんかを食べるときに、骨付き肉なんかを食べるとですね、あのもも肉のところに関節があるのですが、あの肉を食べるのに苦労なさる方っていうのは多いんじゃないでしょうか。調理方法にもよると思いますが、照り焼き、炙り焼き、あるいは唐揚げのようなメニューの場合には、関節の肉っていうのは結局は、うまく食べられないことがほとんどです。なんとなく肉が残ってしまう。それだけ骨と関節とは密接につながっていて、普通は外側からうまく切り分けるなんてことはできないんです。ところが 御言葉の鋭さというのはそんなふうにお互いに入り組んで密接に結びついているように思えるものも最善と切り離してまるで解剖するかのように切り分けるのだとここに語られています。で、12節ではそんなふうに神様の御言葉が私たち一人一人を照らして私たちの現実の姿を明るく照らし出すときに私たちはきれいに切り分けられる、そして自分が何者であるかを知るようにされるのだと、これは御言葉の働きが、御言葉の側から語られていますが、13節になると今度はそれが御言葉を耳にする私たち人間の側の経験としても語られるというふうになります。13節にはこう言われるんです。さらに神様の御前では隠れた被造物は一つもなく、すべてのものが神の目には裸であり、さらけ出されているのです。この神に対して私たちは自分のことを申し述べねばなりません。神様の御言葉が私たちを巡り照らすというときに、その御言葉はです、私たちを滅ぼそうとする悪意と怒りに満ちた御言葉というのではありません。この終わりの時代に主イエスを通して私たちに語りかけられている御言葉は、あなたのために大祭司がいてくださるのだという御言葉です。民のすべての罪の贖いを大祭司がつけてくださった。あなたはその大祭司の働きを信じて、神様の御業に感謝して、新しくここから生活を始めるようにという招きが語られているんです。そして、その招きに応えて心を固くなりせずに歩むようにというのがこの前のところでずっと語られてきたことです。主の十字架の上から、あれは厳しい十字架ですが、しかしそこから温かな光が私たちの上に注がれてきて、すべてをあらわにするんです。私たちが普段自分の内面に隠している在り方がすべて照らし出され、そして私たちが神様にどんなふうに逆らっているかという姿もはっきり明るみに出されます。しかしそれはあなたのために、あなたの罪の清算はもうここにつけられているのだ、どうしてそれでもあなたは私に逆らうのかという招きの光、主イエスの十字架の許しの光のもとに照らし出されるという仕方を通して私たちの姿が明らかになっていきます。で、そういう経験を私たち人間の側から言うならば、自分は神様の御前にあって十字架のもとに立たされ、すべてのものが裸でありあらわになっているという、そういう経験になるわけです。そして最後には私たちはこのすべてをご存知の神様の御前にあって自分自身のことを申し述べなければならない、そう語られます。しかし私たちは一体神様の御前にあって何を語るんでしょうか。すべてを照らし出され、明るみに出された上でなお、この私が神様に背を向け神様抜きに生活してしまったのは、そうせざるを得ない特別の理由があったのだと弁明するんでしょうか。しかしそう弁明したとしても、実はそう弁明する私たち自身もまた神様の強か明るか温かな光のもとに全て照らし出されているんじゃないでしょうか。私たちは全てをご存知の神様に向かって自分のことを申し述べなくてはならない、そう言われています。そしてそれは本当のことだろうと思います。私たちは神様の前に逃げ隠れするということは最終的にはできないと思います。どんな人であってもそうです。たとえ自分では神様のことなんか認めない、神様抜きで自分は自分の人生を生きていくんだという、そういう思いでいる人であっても、およそ命を与えられこの地上に生を受けている人であれば、すべての人間は やがては神様の御前に立たされて、自分自身が何者なのか、どのような人生を過ごしたのか、そしてまた今ここでどう生きているのかということを申し上げなくてはならない時が来るんです。神様を信じない人にも、イエス様の十字架の許しを知らない人にも、そのような時はきっと訪れます。今与えられているものがずっとこのまま持ち運ばれると私たちは思って生活しますが、それがすべて最後にはやがて取り去られる時が来ます。でその時には私たちは嫌おうなく、今まで生きてしまった自分の人生は何だったのか、あるいは今自分はここでどういうものとして息をしているのかということを自分自身に問わざるを得ない時が来るんです。私たちは一体そこで何を申し述べるんでしょうか。一生涯の間、この私は神様を知らないものと思って歩んでしまいました。繰り返し背を向け、神様抜きで歩んでしまいましたという人生の悔いを栗ごととしてくどくどと申し述べるんでしょうか。あるいはそういう呪われた人生の中に私たちを閉じ込めてしまった神様に対して、どうしてあなたはこんなふうに私をしたのかというふうに恨みつらみを述べるんでしょうか。しかしです、キリスト者にはもう一つ別の語るべき事柄というのが示され与えられているんじゃないでしょうか。すなわち自分自身に生きることを許され、ここまで歩んできた道をすべてすっかり解剖してみた、その結果自分の中には正しいと言えるようなことは結局何もなかった、人生のほとんどは手探りだったし、中には明らかに失敗と思えることも多々あった、しかしそんな私だけれども、今私はこんな私のために犠牲を捧げてくださった方の光を受けてここにおります。私たちのための大祭司として犠牲を捧げてくださった主イエスキリストに名を呼んでいただいて、主から覚えられていて、そして主がこの人のために犠牲を捧げるんだとおっしゃってくださった、その現実の中に立たされている、あの大祭司の技によって私の罪は実はあそこで許され、新しくここから歩み出してよいものだと呼びかけられている。私は過ちが多かったけれど、しかし今そういうふうに立たされていることは本当に感謝ですということをキリスト者であれば語れるのではないでしょうか。そしてまさにそういうふうなあり方がこの手紙の中で、あなたたちに安息が約束されているのだと語られている事柄でもあるのです。私たちは主イエスの十字架の光に照らされて、今神様の御前に立つ一人一人とされています。私たち自身の中には御言葉の光に照らし出されて考えるときに、正しさや取り柄と呼べるものは見当たらないかもしれません。しかしそれでもなお、そんな私たちを明るく温かく照らし出してくださる神様の許しの光のもとに置かれているのです。そのことを信じて、その光に照らされ、感謝と献身の生活をもう一度ここから歩み出す、幸いなものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたは私たちのために御業を行ってくださいました。 あなたの御言葉そのものであり、あなたの御心にすべて従い、何の罪もない方をこの世界の中に幼子として送ってくださり、たくさんの人間の罪の間でもみくちゃにされながら貝羽桶から十字架までの道を歩ませてくださり、そのすべての歩みを通して私たちの罪の贖いとして血を流し、聖なる生贄を捧げるように、あなたの御言葉である方に強いてくださり、私たちはその大祭司の御業のもとにかくまわれているのだと呼びかけられています。私たち自身は自分がどれほどあなたから隔たり、あなたを抜きにしているかを日頃なかなか覚えないために、自分が良いしもべ、見事な信仰者として歩みたいというような大それた願いを持ちがちですが、実際にはあなたの御心をすべて知っているわけではないので、自分の思いを先立たせ、あなたの救い主の御蔵となるにも及ばないような本当に貧しく惨めな生活ばかり送ってしまいがちであることを思います。しかしあなたはそのような私たちをなお憐れんでくださり、御子イエス・キリストの十字架の光の中に私たちを置いてくださり、もう一度平らなものとなってあなたの前に生きるように招いてくださることを感謝いたします。どうか私たちがあなたの御業に感謝し、そしてまた与えられている隣人と共に生きる生活を、あなたの御言葉を聞く礼拝の中から始める志が与えられますように、あなたによって罪を許され清められ、新しい生活を生きるようにされている慰めをどうぞ私たちが受け止めながら、あなたの民としてふさわしい生活を平らに過ごすことができますようにお導きください。そのように生きる者がこの地上にあなたによって生み出されることを通して、あなたの憐れみがこの世界の上になお豊かに注がれ、すべてのものがあなたを信じて生きることへ、その悔い改めへと招かれていることを表す教会に私たちの群れを育ててくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。